皆さんこんにちは。春とはいえ寒い日が続いておりましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。やっと暖かな桜の季節がやってきましたね。それでは広報長くて2024年4月号をお届けしてまいりたいと思います。まず表紙には2月4日日曜日にイオン三好ショッピングセンターで行われたバスフェスティバルで、小さな男の子がバスの運転席に座ってハンドルを嬉しそうに握っている姿が映っていますよ。なお当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手のホームページをご確認ください。まず最初に10月1日火曜日から子ども医療費支給制度対象拡大についてです。10月1日から高校生世代、中学校卒業後から18歳到達後の最初の3月31日までの人の通院医療費の支給を開始します。詳細は長久手市のホームページでご確認ください。なお、障害者医療費支給制度や母子・父子・家庭医療費支給制度等、該当者はそちらの制度が優先されます。支給対象の0歳から中学校卒業までの方、9月30日までは入院・通院ともに支給されます。10月1日からも入院・通院ともに支給されます。中学校卒業から18歳の年度末の方は9月30日までは入院が支給されます。なおこれは償還払い、病院で自己負担分を支払い後市役所から払い戻しとなります。4月1日月曜日から9月30日月曜日に利用した高校生世代の通院医療費は支給対象外となります。通院は支給されません。10月1日からは入院・通院ともに支給されます。今後の手続きとして、高校生世代は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方は手続きが必要です。6月中旬以降に申請書を送付しますので、必要事項を記載し、この保険証のコピーを貼って返送してください。中学生以下の方は手続き不要です。なお9月中旬以降に新しい子ども医療費受給者証を送付します。適正受診のお願いです。長久手市では子ども医療費受給者証をお持ちの人が病気や怪我をした時に安心して病院を受診できるよう、保険診療の自己負担額を支給しています。医療費が年々増加する中で、限られた財源を有効に活用できるように適正受診にご協力ください。適正受診のためにできることは、1つ目は病気の予防に努めましょう。2つ目はかかりつけ医を作りましょう。3つ目はジェネリック医療品を利用しましょうです。以上、このお問い合わせ先は保健医療課電話 56-0617 番までお願いいたします。続いての記事は、長久手市職員を募集します。令和7年4月1日採用の長久手市職員採用候補者試験を次の通り行います。これからの町の未来を長く手を取り合って支えていきませんか。申し込み方法は4月1日月曜日から5月2日木曜日に長久手市ホームページから申し込んでください。パソコンでの申し込みが困難な場合は、人事課窓口または郵送、4月30日火曜日消印有効、 書き留め郵便でも可能です。主なスケジュールとしては、第1次試験5月中旬、第2次試験6月16日日曜日、第3次試験7月14日日曜日、第4次試験8月初旬です。募集職種などについてです。大学入試職員採用候補者試験について、職種は一般事務、これは身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持っている人も申し込み可能です。人数は5名程度、年齢要件は令和7年4月1日時点の年齢、平成11年4月2日に以降に生まれた人、25歳以下の人、保育士9名程度、昭和43年4月2日以降に生まれた人、56歳以下の人、保健師若干名、昭和43年4月2日以降に生まれた人、56歳以下の人、土木技師若干名、平成6年4月2日以降に生まれた人、30歳以下の人。以上、受験資格はの詳細は長久手市のホームページをご確認ください。今後募集予定の職種として、情報職、管理栄養士、福祉職、学芸員、これは任期付き職員、なおこれについての詳細は7月ごろにお知らせいたします。次に、長久手市育児休業代替任期付き職員候補者試験についてです。育児休業代替任期付き職員とは、1年以上の育児休業を取得している職員の代替で、正規の職員として働く人です。これは任期ありです。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。職種は保育士、人数若干名、年齢要件は令和7年4月1日時点の年齢、昭和42年4月2日以降に生まれた人、57歳以下の人、保健師は若干名、昭和42年4月2日以降に生まれた人、57歳以下の人。こちらの受験資格の詳細は長久手市のホームページをご確認ください。以上、これらのお問い合わせ先は人事課電話56-0604番までお願いいたします。
代わって2024年度補助金・助成金一覧です。申請の対象や必要な書類はそれぞれ異なります。詳細やその他の補助金などは長久手市ホームページまたは担当課にお問い合わせください。名称・補助内容・補助額・申請・お問い合わせ先などを紹介します。まず、地域共生推進課担当は2つあります。共同まちづくり活動補助金、これは市と共同し地域課題を解決するための活動費用、補助額が上限10万円です。もう一つは NPO 法人設立支援補助金、これは活動の幅をさらに広げ継続していくための NPO 法人設立費用です。補助額が上限15万円です。この2つに関する申請は4月15日月曜日から5月16日木曜日までに地域共生推進課、そちらに申請してください。電話は 56-0602 番です。次は安心安全課担当の補助金です。5つあります。まず、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金、これは児童・生徒等及び高齢者が自転車用ヘルメットを購入する費用の一部を補助します。補助額が購入金額の2分の1、上限が2000円です。 2つ目は特殊詐欺対策電話機等購入費補助金。これは高齢者が特殊詐欺対策電話機等を購入する費用の一部です。補助額が購入費用の2分の1、上限が5000円です。3つ目は防犯用具購入費補助金。これは防犯用具購入費用の一部です。購入費用の2分の1、上限1万6000円を補助します。4つ目は感震ブレーカー設置補助金。これは住宅への感震ブレーカー設置費用の一部です。設置費用の2分の1、上限が4万円。なお、新築、増築、改築時は上限が1万円です。そして5つ目が、防災費・資格取得費助成金。これは日本防災士機構認証資格、防災士の資格取得費用の一部を補助します。対象経費の2分の1まで、上限が1万4000円です。この申請は、安心安全課窓口に、または郵送でお願いいたします。電話は 56-0611 番です。次は環境課担当です。まず、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金。これは住宅に省エネ、総エネ、地区エネ、設備機器の設置費用の一部を補助します。補助額は対象機器により異なります。なお、設置前に申請が必要です。申請は4月8日月曜日から先着順となります。問い合わせは環境課、電話 56-0612 番です。そして次に3つあります。飼い主のいない猫の避妊等手術補助金。飼い主のいない猫の避妊去勢手術費用の一部。これは手術費用の2分の1。上限避妊手術1万円。去勢手術が5000円。なお、手術前に申請が必要です。2つ目は、犬や猫のマイクロチップ装着費費用の補助金。これは犬や猫の所有名義を推進するためのマイクロチップ装着費用の一部を補助します。補助額は1頭につき上限1000円です。3つ目は生ごみ減量に関する補助金。これはコンポストが上限3000円、生ごみ処理器が上限1万円、密閉バケツの購入費用の一部が上限1000円です。以上3つにつきましては、環境課窓口に先着順で受け付けます。電話は環境課、電話 56-0612 番です。次は福祉課担当の補助金です。障害者タクシー利用助成利用券。障害のある人がタクシーを利用するときの運賃の一部に対してタクシーチケットを交付します。なお、要件があります。補助額ですが、1乗車上限が650円、年間交付枚数が52枚です。この申請は3月25日月曜日から福祉課窓口、または郵送、または長久手市ホームページから申請してください。福祉課の電話は 56-0614 番です。次は、健康推進課担当のものです。5つあります。まず、脳ドック検診費用助成金。これは、脳ドック検診、2024年4月から2025年2月受診分の受診費用の一部を補助します。補助額が検診費用の7割、上限が1万5000円です。申請は4月1日月曜日から、健康推進課窓口、または電話、電子申請でお申し込みください。2つ目は、禁煙外来治療費助成金。これは、禁煙外来治療費の自己負担額の一部を補助します。 補助額が自己負担金の2分の1、上限が1万円です。申請は健康推進課窓口へどうぞ。3つ目は骨髄移植ドナー助成金。これは骨髄等を提供した人、ドナーおよびドナーを解雇雇用する事業所への助成金です。助成回数、金額に上限があります。この申請は健康推進課窓口または郵送でお願いいたします。なお骨髄等の提供終了日から1年以内となっております。4つ目はがん患者補正具助成金。これはがん患者向け補正具、ウィッグまたはちぶさ補正具、この購入費用の一部を助成します。補助額は購入費用の2分の1、上限が2万円です。この申請は健康推進課の窓口または郵送でお願いします。なお、助成対象品を購入した日の翌日から1年以内となっております。最後、5つ目です。若年がん患者在宅療養支援助成金。これは終末期がん患者、40歳未満の在宅サービス利用料、福祉用具の貸与及び購入費用の一部を補助します。補助額ですが、利用料及び費用の9割、上限が月5万4000円です。このお申し込みは健康推進課窓口、または郵送でお願いいたします。お問い合わせの電話は 63-3300 番です。次に、子ども家庭科担当の交付金、助成金などです。2つあります。出産子育て応援交付金。これは出産育児関連用品の購入費用。補助額が妊娠時5万円、出産時に5万円。なお、交付時に面談等があります。お申し込みは、子ども家庭課の窓口、または電子申請でお願いします。そしてもう一つは、低所得妊婦への初回産科受診費用助成金。これは、初回産科受診費用の一部を補助します。補助額が1回の妊娠判定につき1万円。申請は子ども家庭科窓口または郵送でお願いいたします。子ども家庭科の電話は 56-0210 番です。次は子ども未来科担当の補助金です。子ども会活動費補助金。2024年度から直接市が交付します。補助内容ですが、児童の福祉増進を目的に活動する子ども会事業費用の一部を補助します。補助額が活動費の2分の1、または1万3000円のいずれか低い額です。申請は4月30日火曜日午後5時までに子ども未来課窓口に、または郵送、または長久手市ホームページから申請してください。子ども未来課の電話は 56-0616 番です。次は都市計画課担当の補助金です。6つあります。まず、民間木造住宅耐震改修費補助金。これは旧耐震基準木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。補助額が1戸当たり上限100万円。2つ目は民間木造住宅段階的耐震改修費補助金。これは旧耐震基準木造住宅の耐震補強計画に基づき段階的に行う耐震改修工事費用の一部の補助です。補助額が1段目が上限60万円、2段目は1段目と合計して上限100万円。そして3つ目、 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金です。これは高齢者または障害者が住む旧基準の木造住宅の耐震シェルター整備費用の一部を補助します。補助額が1戸当たり上限30万円です。4つ目は民間木造住宅除却工事費補助金。これは旧耐震基準木造住宅の除却工事費用の一部の補助です。補助額が1戸当たり上限40万円です。5つ目は非木造共同住宅耐震改修促進事業補助金。これは事前に相談が必要です。この補助は旧耐震基準非木造共同住宅の耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事費用の一部の補助です。補助額が事業ごとに補助額が異なります。6つ目はブロック塀等撤去費補助金です。これは道路等に面する高さ1メートル以上のブロック塀等を撤去する工事費用の一部の補助です。補助額が1段の土地あたり上限が20万円です。申請は4月8日月曜日午前9時から都市計画課窓口または郵送でお願いします。先着順です。なお窓口申請を優先します。郵送の場合は事前に電話で予約が必要です。また各補助金により受付数は異なります。そして木造住宅は無料耐震診断を受け、耐震化が必要と判定されたもののみ受け付けます。なお無料耐震診断の詳細はお問い合わせください。それから上の6つに関して補助金代理受領制度というものがあります。この補助は上記今まで申し上げた6つの補助事業を対象に、申請者が補助金の受け取りを業者に委任する制度です。この申請は補助金制度申請時にお願いいたします。そして最後は緑の推進課担当の補助金です。2つあります。まず緑の街並み推進事業補助金。これは市街化区域、市街化調整区域内の集落における民有地の建物、敷地に行う屋上、壁面、空き地、駐車場の緑化、生垣設置費用などです。補助額は対象経費、基準額がありますが、その2分の1、上限が500万円です。もう一つは、県民参加緑づくり事業補助金。これは住民団体等が市内の公有地で住民参加により行う植栽などの活動、体験学習事業費用などの補助金です。補助額が上限が300万円。なお条件があります。以上この2つに関しての申請は緑の推進課窓口または郵送でお願いします。緑の推進課の電話は56-0552番です。以上です。ここでインフォメーションです。土地の現況調査にご協力を。土地の利用状況調査のため、税務課職員が通年で市内を確認に回ります。ご協力ください。このお問い合わせは税務課、電話56-0609番です。変わりまして、子育てに関する情報です。キズナネットアプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードをご覧ください。3つ紹介します。まず1つ目、愛知県立瀬戸椿特別支援学校説明会が開かれます。特別支援学校への理解を深め、就学先を考える機会として、学校の概要説明と、 校内見学を行います。時は小学部が5月16日木曜日午前9時45分から11時50分まで、中学部が6月7日金曜日午前10時から12時まで。場所は愛知県立瀬戸椿特別支援学校です。対象は2025年4月に小学1年生中学1年生に就学予定の知的障害のある子の保護者。このお申し込みは小学部が4月26日金曜日、中学部が5月17日金曜日までに現在通う園または小学校へお申し込みください。なお通園していない人は教育総務課へ電話でお申し込みください。電話は 56-0626 番です。以上のお問い合わせ先は瀬戸椿特別支援学校、電話 0561-56-0950 番です。2つ目は産後ケア事業が利用しやすくなりました。宿泊型、通所型、訪問型の産後ケア事業の利用条件を産後ケアを必要とするすべての産婦へ拡大します。また最初の5回分の自己負担額を減額します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象は産後ケアを希望する産婦と乳児。内容は自己負担額が5日目までは宿泊型が3000円、通所型が1000円、訪問型が500円です。6日目以降は宿泊型が5500円、通所型3500円、訪問型1500円です。他に利用期間、利用回数に上限があります。以上のお問い合わせは子ども家庭課、電話 56-0210 番にお願いします。二次元コードもついております。で、3つ目です。子ども家庭センター設置。すべての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象に相談支援を行い、子育てに困難を抱える家庭へ切れ目なく漏れなく対応する子ども家庭センターを4月に設置します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。以上のお問い合わせは子ども家庭課、電話 56-0633 番です。二次元コードもついております。代わって4月1日から市役所の組織を変更します。効果的・効率的な行政運営を行うため、組織機構を見直し、課および文書事務を変更します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。主な変更点です。まず、新設。4つあります。1つ目は子ども施策の検討および推進のため子ども政策課を新設します。2つ目は児童福祉法改正に伴い子ども家庭センターの機能を担うため健康推進課、母子保健係を子ども家庭課に移管します。3つ目です。ジブリパークフルオープン等による観光施策強化のため、立つ瀬があるか、交流商工係を観光商工課として新設します。4つ目は、地域福祉に関する業務を政策的に推進するため、福祉政策課を新設します。そして統合です。地域共生社会の実現に向けた取り組みを地域づくりの観点から展開していくため、地域共生推進課を市長直轄から暮らし文化部に移行し、立つ瀬があるか地域共同係と統合します。もう一度まとめます。市長直轄地域共生推進課と暮らし文化部立つ瀬があるか地域共同係を統合して、 暮らし文化部地域共生推進課となります。以上のお問い合わせは企画制作課電話 56-0600 番までお願いいたします。二次元コードもついております。